ヨハネによる福音書第15章の1節から4節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。以上です。西日本豪雨災害がですねありまして、これは広範囲にわたっておりますのでですね、いろいろボランティアが今入ってですね、しかし、いろいろな病気がもう出てきたみたいで、粉塵が巻き上がってですね、結膜炎から始まって、いろんな破傷風とかが多分出てくるんだと思います。あまりにも広範囲にわたっているのでですね、マスコミがですね入っていけないっていうか入らないところがたくさんあるみたいです。岡山とですね広島の秋ぐらいはですねいつもですね報道にあるのでですね、そこに集中してしまうんですけど、実は山口県のですね周南市にもですね災害がありですね、呉の方にもありですね、西条の方にもあり、もう至る所でですね、崖崩れがあってですね、昨日知ったんですけどですね、広島女学院大学もですね校舎がいくつかですね土石流に飲み込まれておりましてですね、学生がいなかったのでですねよかったんだと思いますですね、もう今回ですね本当にわからないですね。で、広島にいた時保育園がありましたので、司法教っていうですね、保育園連盟に加入してまして、そこの保育園も結構ですね被害を受けておりますですね。まだ校庭のですね園庭の土砂をですね取り除くことができないっていうところがたくさんあって、なぜかっていうと、その中に行方不明者がいるかもしれないからって、だからその捜索が終わるまでは片付けができないっていう、保育園としてはですね早くそれ片付けてですね子どもたちをですね自分のところに迎えなきゃいけないんですけど、それができないっていうですね、そう思うとですね早くですねそれが再開できればいいなと思うんですけど、土砂に人が埋まっているのでなかなかですねそれが見つけられないということでしょう。で今回やっぱりですね何ですかね、早いのはですねやっぱり仏教早いですね、やっぱりですね、特にですね本願寺派ですね、浄土真宗ですね、あと大谷派、もうこれはですねすごい早いですね。お寺さんのですねネットワークができたらですねこれはすごいもんだろうなと。で今回もですね浄土真宗のですねお寺さんがですね災害支援センター作っておられまして、結局はですね自分のところの檀家さんですよね。檀家さんの状況っていうのがいち早く分かってて、また行方不明者が何人いるとか、どこの寺で何人ですね亡くなったとか、全てそれが分かってて、でそこで支援活動してるみたいですね。これまでですねそういうネットワークをですね多分持ってなかったんでしょうけど、災害続いて多分仏教がこのようなネットワークを持ち始めたとしたら、これは一つですね大きな資源になっていくんだろうなと思いながら見ておりました。やっぱりつながりってことかなと。でイエス様はですね十字架にかかる前の緊迫したですね状況の中で、私たちにですね実は最後にブドウの木の話をされておるんですね。この例えはですね木はイエス様で枝は弟子たちでしょう。でブドウの木がですね枝が結びつくようにですねつながっていなければ実を結ぶことができないんですね。だからどんなことがあったとしても私につながっていなさいという、しかも私につながっていればですね、たくさんの人たちとつながることができるということですよね。その人一人一人がですねイエス様とつながっているわけですから、そうするとですねイエス様を通してたくさんのつながりが与えられるということなのでしょう。そのつながりがですね、また交わりが強く結びていくということがイエス様にとってですね一番、大切なことだということかもしれません。ですから要するにですねどれだけイエス様を中心としたつながりを持っているかという、そのことが問われるんだというふうに思います。確かにそのことをですね私たちが生かしているかというとなかなかですね、今回ですね九州学院のですねアメリカの交流ですね考えてもですね まあ、これサウスカロライナから始まってますから120年の歴史があるのでつながりはあるはずなんですけど、なんで、それを生かしてこれてこなかったかなというですね、でなぜオーストラリアと韓国だったのかなというですね、なんか不思議な気持ちも、まあ、アメリカもあったことあったんでしょうけど、なんで切れちゃったのかなという、まあ、ここがやっぱり一番のですね、一つの問題だろうなと思うんですよね。何を中心にしてですね、つながっていくかというですね、まあ、それはですね、九州学院だけではなくて、ルーテル学院もそうでしょうですね。ミッションと、ミッション系と言われている、まあ、最初のですね、宣教師がやってきてですね、作った学校が結局何とつながっていたかということが現代社会には問われるんだろうなと、まあ、そしてそれがですね希薄になってるんだったらもう一回ですねそれをつなぎ直せばいいという作業をすればいいだけかなというふうに思います。ですから今回ですね、来週からですね10日間10人の高校生がアメリカ本土に行くっていうことはまた一つつながりができてですね新しい展開ができるってことが期待できるんじゃないかなと思って楽しみにしております。まあ、イエス様はですね、私につながっていなさいって言われました。ですから、やっぱりどこで何をやるにしても、イエス様につながっているってことでしか私たちは実を結ぶことができないということだろうなと思います。今回の災害支援もですね、つながりがないところはやっぱりできないんですね。まあ、ルーテ教会がですね、今何やってるかっていうと、実は、クレのですね、安浦っていうところの地区をですね、一生懸命ボランティアを派遣してるんですね。これもですね、広島教会の会員さんがそこにいたというですね。やっぱそうなんですよね。そのつながりがないとやっぱり被災地入っていけないし、でそのつながりがあったからですね、ルーテル学院からですね、どうかボランティアしたいんだけどっていう、まあ、電話があったときにですね、そりゃ呉の安浦に行かれたらどうですかって言って、しかも、武田先生がもう入っておられますから、武田先生にですね、連絡すればすぐ行けると思いますよ。まあ、多分ですね、今日ですね、ボランティアバスをルーテル学院が出して、高校生をですね、20人ぐらい連れていくんじゃないかなと思います。まあ、今ですね、夏休みに入ってですね、すぐにですね、出かけていくというつながりがですね、やっぱりあるっていう、まあでもそこにはですね、これをやろうという気がないとですね、いけないかなと思いますが、何かですね、人のためにですね、使いたい、やりたいと思った時に、つながりを探すってことです。で必ずつながりはあるんだ、まあ、そのことを思うとですね、私たちが持っているイエス様を中心としたネットワークというのはですね、侮ることはできないし、そこがあるから全てですね、人に使え、そして、奉仕していくという技ができるんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがイエス様を中心とするつながりによって多くあなたに仕え、そして人々に仕えていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、その信者、求道者、ぼしぼしの家族と共にて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、また、災害地におられ、そして被災をされた方々や愛する家族を天に送られた方々、まだ行方不明の家族を持っておられる方々の上に主の慰めが常にありますように、どうか私たちもつながりの中でその方々のことを祈り、また、使えていくことができるようにしてください。今日もまた必要な方は聖霊によって全て私たちに整え与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。